おはようございます。聖書学ぶ会905回人物伝ヨシアの第4回2018年10月5日です。最近は地震が結構多いですね。私も昨夜なんか安らかに眠っておりましたらこれが鳴りましてですね、そして、地震があるというようなことで、昨日ですよね、今日おとといでしたか、あれそう、もうこれだけボケてきておりますので、地震がなくなりました。いやいや、それでもなんか恐ろしいですね。避難せよとかですね、なんか隣の町から入っちゃうんですよ。うちの方なんかと厚木あたりから入っちゃうんですね。そう言われたってどこへ行くんですかみたいな、それも大きな地震というわけじゃなくても今やすごいですね。これを出したからといって文句を言われる筋合いはないということじゃないですかね。出さないと文句が来るということで、でもなんか物騒というか、なんかいつ地震が来るかわからないというような、そんな時代になってですね、ちょっとなんか落ち着かないそんな感じですね。それでもまあ聖書を読めばですね、平安が来ますから、早速聖書をお開きしたいと思います。で、今日はですね、ヨシア記の7章ですね、この頭に書いてあります旧約聖書の318ページというのは間違いでございまして、一番最初からもう間違えてるというこれ308ページですね。308ページの下段からですね、早速読みしたいと思います。308ページ、ヨシア記の7章を1節からお読みします。しかしイスラエルの人々は奉納物について罪を犯した。すなわちユダの部族のうちのゼラの子ザブデの子であるカルミの子アカンが奉納物を取ったのである。それで主はイスラエルの人々に向かって怒りを発せられた。ヨシアはエリコから人々を遣わし、ベテルの東、ベテアベンの近くにあるアイに行かせようとして、その人々に言った。登って行って、かの地を探ってきなさい。人々は登って行って、アイを探ったが、ヨシアのもとに帰ってきて言った。民を子供とく行かせるには及びません。ただ2、3000人を登らせて、アイを撃たせなさい。彼らは少ないのですから。民を子供とくあそこへやって、骨折りをさせるには及びません。そこで民のうちおよそ3000人がそこに登ったが、ついに愛の人々の前から逃げ出した。愛の人々は彼らのうちおよそ36人を殺し、さらに彼らの門の前からシバリムまで追って下り坂で彼らを殺したので、民の心は消えて水のようになったですね。簡単にやれると思ったんですね。そしたらとんでもない、逆にやられてしまったということですね。民の心は消えて水のようになった、タマギエルってやつですよね。6節、そのためヨシアは衣服を裂き、イスラエルの長老たちと共に主の箱の前で夕方まで地にひれ伏し、塵をかぶった。ヨシアは言った。ああ、主なる神よ、あなたは何故このお民にヨルダンを渡らせ、我々をアモリ人の手に渡して滅ぼさせるのですか。我々はヨルダンの向こうに休んじてとどまればよかったのです。ああ主よ、イスラエルがすでに敵に背を向けた今となって、私はまた何を言えましょう。カナン人およびこの地に住むすべての者はこれを聞いて我々を攻め囲み、我々の名を力立ち去ってしまうでしょう。それであなたはあなたの大いなる名のために何をしようとされるのですか。急にヨシアもですね、弱気になっちゃったんですね。ひれ伏して塵をかぶったんですね。悲しみと、悔い改めといいますかね、 そして敵に背を向けた今となっては、私はまた何を言えましょう。カナン人およびこの地に住むすべてのものはこれを聞いて、我々を攻め囲み、我々の名を地から立ち去ってしまうでしょう。勢いづいちゃってですね、愛に負けるようなイスラエルなんて、もう簡単よみたいな、愛の勝利っていうような感じですけど、そしてところがですね、ここにはちょっと問題があったんですね。神様との関係で、それがその後に続きます。10節、主はヨシアに言われた。立ちなさい。あなたはどうしてそのようにひれ伏しているのか。イスラエルは罪を犯し、私が彼らに命じておいた契約を破った。彼らは奉納物を取り、盗み、かつ偽ってそれを自分の所有物のうちに入れた。それでイスラエルの人々は敵に当たることができず、敵に背を向けた。彼らも滅ぼされるべきものとなったからである。あなた方がその滅ぼされるべきものをあなた方のうちから滅ぼし去るのでなければ、私はもはや、あなた方と共に、あなた方とは共にいないであろう。立って、民を清めて言いなさい。あなた方は身を清めて明日のために備えなさい。イスラエルの神主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなた方のうちに滅ぼされるべきものがある。その滅ぼされるべきものをあなたのうちから除き去るまでは敵に当たることはできないであろう。ということで、このイスラエルの部族の中にですね、問題があったということなんですね。そしてそれはこの奉納物を取ってですね、それを盗んで、そしてそれを自分の所有物にしてしまったという、そういう罪なんですね。ちょっとこのレジュメの方をご覧いただきたいと思いますが、2つ目の黒三角ですね。奉納物とは、さまざまな生贄および捧げ物の中から祭司およびその家族が受けるべき永遠の分け前のことで、被服、家畜などの戦利品のことであると。そしてですね、結局これを取ったのは、これから3人探しをするわけですが、そこはちょっともう省略してもいいかと思いますが、結局アカンという人物がですね、これをやってしまう、罪を犯してしまったんですね。神様にこの捧げるべきものをですね、私してしまったという、そういうことが起こったわけであります。そしてその犯人をですね、探していきます。どの辺行きましょうか。次のページですね、310ページ、18節から行きましょうか。ザブデの家族を男一人一人進み出させたところ、アカンがくじに当たった。アカンは、ユダの部族のうちのゼラの子、ザブデの子なるカルミの子である。その時ヨシアはアカンに言った。我が子よ、イスラエルの神主に栄光を期し、また主を賛美し、あなたのしたことを今私に告げなさい。私に隠してはならない。アカンはヨシアに答えた。本当に私はイスラエルの神主に対して罪を犯しました。私がしたのはこうです。私は分取り物のうちに、シナルの美しい街灯を1枚と銀200シケルと目方50シケルの金の延べ棒1本のあるのを見て欲しくなり、それを取りました。私の天幕の中に地に隠してあります。銀はその下にあります。シナルの美しい街灯っていうのは、シナルっていうのはバビロン製ですね。だから当時としては、バビロンっていうのはやっぱりあれですよね、先進国であったわけでありますから、なんか田舎の人がですね、とんでもない、ニューヨークからですね、買ってきたものみたいな、そういうあれですね、あるいはパリでもいいんですけど、高級品ですね、それをですね、もう欲しくなっちゃって街灯ですね、 それから金の延べ棒1本、確かにあれですね、言われてみると欲しくなりますね。しかしこれは神様にお捧げすべきこの奉納物であった。ですから神様に捧げなければならないものを私してしまったという、そういう罪であります。22節に参ります。そこでヨシアは使者を遣わした。使者たちが天幕に走って行ってみると、それは彼の天幕に隠してあった。銀もその下にあった。彼らはそれを天幕の中から取り出して、ヨシアとイスラエルのすべての人々のところに携えてきたので、それを主の前に置いた。ヨシアはすべてのイスラエル人と共にゼラの子アカムを捕らえ、かの銀と街灯と金の延べ棒および彼の息子娘牛ロバ羊天幕など彼の持ち物をことごとく取って、アコルの谷へ引いていった。そしてヨシアは言った。なぜあなたは我々を悩ましたのか。主は今日あなたを悩ませるであろう。やがてすべてのイスラエル人は石で彼を撃ち殺し、また彼の家族をも石で撃ち殺し、火を持って焼いた。そしてアカンの上に石塚を大きく積み上げたが、それは今日まで残っている。そして主は激しい怒りをやめられたが、そのことによってそのところの名は今日までアコルの谷と呼ばれている。アコルの谷ってちょっとお聞きになったことがあるかもしれませんが、あれですね、罪を犯したですね、アカンがですね、ここで家族と共にですね、この焼かれてしまった、撃ち殺されてしまった、そういう場所としてですね、結構有名になって、後にまで、その土地の名前が残ったということであります。でこのようにして、この、レジュメの方をご覧いただきたいと思いますが、このアカンの罪によってですね、この愛の攻略に失敗して、そして彼はですね、このイスラエルの前科の前にその罪を分かれてしまったわけですね。そして所有物は焼かれて、そして彼とその家族は石で打たれて、そしてその場所はアコルの谷と、アコルの谷というのは災いをもたらす谷という意味だそうでございます。そして後々になるまでもこのイスラエルの民の間に語り継がれたアカンの罪ですね、そこからやってはアカンというのが出たのか、それは分かりませんが、イスラエルにとって戦いは単なる略奪とか物取りということではない、そうではなくして、ですね、主の戦いであるということですね。ですからそこで得たものはですね、この主にお捧げするということであります。で、戦利品の扱い方についてというのはその次に書いておきましたが、イスラエルの立法には2つの状況が記されている。1、神に禁令、偶像礼拝に対する裁きのもとにあるエリコのような町々は略奪してはならない。これ申命記に書かれているんですね。で、神の民は清くあり続けるために偶像礼拝の影響から切り離された。だから結局偶像礼拝とによってこの裁かれる国ですね、そこからの戦利品をこの民がですね、私してはならないということですね。これはですね、偶像を例えば金の像とかですね、なんかそういうものを取って、そして持っていっちゃって大事にしちゃうと、これ拝んじゃうでしょ。やっぱり偶像礼拝がイスラエルの中に入ってしまう、この罪がですね入ってしまう、そのことをですね、この警戒をしてというか、で実際問題としてその後これが起こるんですよね。カナンの地でですね、いろいろ征服をしていきますけれども、しかしそこで今度は偶像礼拝を取り入れていくんですよ、イスラエルがですね、あちこちで。これが大きな問題になっていくわけでありますが、ここではまずその ですね、最初にこの偶像を避ける、そしてそれはもう神様のものとしてですね、その神様に捧げちゃうという、そういうこの方策といいますか、そういう決まりがですねあったわけですね。非常にまあよく考えられたことからであるとは思いますけれども、しかしこの偶像っていうのはなかなか人間の世界からこのなくならないですね。日本なんかもう本当に輸出したいぐらい偶像がありますからね。でもなんでそれがありがたいものなのかっていうのはあまりよくわからないですね。狐がありがたかったりですね、もうわけのわからないものが偶像となって、で結局この偶像崇拝っていうのは結局自分の欲望のこの対象であり、そしてこれは自分を神とすることであるという、そういうですね、自分を神とする、私たちはですね、神様がいらっしゃって、そして私たちは作られたものであるという、そういう考え方にいたしますが、そのうちに偶像礼拝をやっているうちにですね、結局偶像礼拝ってあってみんな私の言うことを聞きなさいってあそこに、お賽銭投げたりしてるわけでしょ。ちょこっと投げてですね、そして今度100万円とかですね請求したりしてるわけですから、これはもう自分の欲望って言いますかね、自分を神としていることになるということであると思います。そのようにしてですね、神様がですね、神による禁令一番ですね、この戦利品の、の元にあるエリコのようなまじまじは略奪してはならない。神の民は清くあり続けるために偶像礼拝の影響から切り離された。でこんな風になっていても、それでもこれから偶像礼拝あちこちで起こって問題になっていくわけでございます。それはまたある意味ではその土地の影響を受けるということもありますし、それから、それまではイスラエルはですね、なんていうんですかね、牧畜といいますかね、羊やなんかを飼って、そしてこっちへ移動しながら、まあ暮らしてきた民であったわけでありますけど、カナンにこの定着をいたしますと、ここで農業国家に変わっていくわけですね。農業国家に変わっていきますと、天候の問題とかですね、雨欲しいなとかですね、そうなると今度は雨の神とかですね、そういうものが欲しくなってくる。そしてそれが偶像礼拝につながっていくという、そんなことがあっただろうと思います。それから2番目の禁令のない町々からの戦利品は戦利品の一部とみなされた。それは軍人や国民にとって戦時における必要な食物、家畜の群れ、武器の供給源でもあった。愛は神の禁令下にはなかった。またその地を征服した軍隊は食料と器具を必要としていた。兵士たちに支給品はなかったので、戦利品は戦争に行く者への奨励と報酬となった。だから愛っていうところはそのあまり偶像礼拝で悪影響を受けるような、そういう国ではなかったようですね。エリコとはそこが違っていたということであると思います。それでは、8章の10節に行きたいと思います。8章の10節ですね、311ページの上段の真ん中過ぎですね。ヨシアは明くる朝早く起きて民を集め、イスラエルの長老たちと共に民に先立って愛に登っていった。彼と共にいた戦人たちも皆登っていって町の前に近づき、愛の北に陣を取った。彼らと愛の間には一つの谷があった。でこの後、愛との戦いになるわけですね。そして、これを破って、全滅させるわけですね。つまりこの前は完璧に、この小さい、愛にですね、1万2000人しか、いなかったって言うんですから、 男女合わせて1万2千人、これをことごとく殺したということですね。というかエリコよりもずっと小さかったんですけど、しかしこの神様を信ずる信仰がそこでこの失われたゆえにですね、敗北を喫したということですね。で今度はこの悔い改めて、そして愛を攻撃していって、そしてこのヨシアはですね、ここで勝利を得て、そしてこの1万2千人のですね、戦死者を出したということであります。そして愛が彼らの手に入ったわけでございます。今度は11章に行きましょうか。結構ありますね、読むとこね。レジュメに書いてしまうとすぐ 1行で終わっちゃうんですけど11章の16節、318ページ上段ですね、こうしてヨシアはその全地、すなわち山地、ネゲブの全地、ゴセンの全地、平地、アラバ並びにイスラエルの山地と平地を取り、セイルへ登っていく道のハラク山、ハラク山からヘルモン山の麓のレバノンの谷にあるバールガデまで得た。そしてそれらの王たちをことごとく捕らえて撃ち殺した。ヨシアはこれらすべての王たちと長い間戦った。ギベオンの住民ヒビ人のほかにはイスラエルの人々と和を講じた町は一つもなかった。町は皆戦争をして攻め取ったものであった。彼らが心を固くなにしてイスラエルの攻め寄せたのはもともと主がそうさせられたので、彼らが呪われたものとなり憐れみを受けずことごとく滅ぼされるためであった。主がモーセに命じられた通りである。その時ヨシアはまた行って山地、ヘブロン、デビル、アナブ、ユダのすべての山地、イスラエルのすべての山地からアナク人を立ち、彼らの町々をも共に滅ぼした。それでイスラエルの人々の地にアナク人は一人もいなくなった。ただガザ、ガテ、ハシドドには少し残っているだけであった。こうしてヨシアはその地をことごとく取った。すべて主がモーセに告げられた通りである。そしてヨシアはイスラエルの部族にそれぞれの分を与えて修行とさせた。こうしてその地に戦争は止んだ。ヨシアも大変だったですね。このカナンの地をですね、神様の約束はあったにいたしましても、これを取ってですね、この自らの国の土地にして、そしてこれを十二部族にこの分配といいますかね、分けなければならない。大変ですねこれね。戦いも大変ですけど分けるのも大変ですね。いろいろ欲望が渦巻きますからね。そして十二部族はもともとはこの神の部族であったわけでありますが、しかしですね、実際問題の欲が絡んでくるとなかなか難しい問題もあっただろうと思います。それではですね、20章の一節ちょっと飛びます。一節から九節までをお読みしたいと思います。そこで主はヨシアに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。先に私がモーセによって言っておいた逃れの道を選び定め、誤って知らずに人を殺した者をそこへ逃れさせなさい。これはあなた方がアダを撃つ者を避けて逃れる場所となるであろう。 その人はこれらの町の一つに逃れていって、町の門の入り口に立ち、その町の長老たちにその訳を述べなければならない。そうすれば彼らはその人を町に受け入れて場所を与え、共に住ませるであろう。たとえ仇を打つ者が追ってきても、人を殺したその者をその手に渡してはならない。彼は誤って隣人を殺したのであって、元からそれを憎んでいたのではなかったからである。その人は回収の前に立って裁きを受けるまで、あるいはその時の大祭司が死ぬまで、その町に住まなければならない。そして後、彼は自分の町、自分の家に帰っていって逃げ出してきたその町に住むことができる。そこで、ナフタリの山地にある、ガリラヤのケデシ、エフライムの山地にあるシケム、およびユダの山地にあるキリアデアルバ、すなわちヘブロンをこれがために選び分かち、またヨルダンの向こう側、エリコの東の方では、ルベンの部族のうちから高原のアラノにあるベゼル、ガドの部族のうちからギレアデのラモテ、マナセの部族のうちからバシャンのゴランを選び定めた。これらはイスラエルのすべての人々、およびそのうちに起立する他国人のために設けられた町々であって、すべて誤って人を殺した者をそこに逃れさせ、回収の前に立たないうちに仇を打つ者の手にかかって死ぬことのないようにするためである。そこまでにしたいと思います。これは結局人殺してはならない、殺人ですね。殺人を犯した場合ですね、この、まあ、死刑になるわけでありますけれども、しかし誤って人を殺めてしまったというようなことがある。そういう時にはですね、逃れの町という特別の町が設定されてですね、そこにですね、この逃れることができる。このレジュメの2枚目の真ん中頃に番号を振ってあります。1,2,3,4,5,6 と6つですね、逃れの町が設定されたわけでございます。つまり、このカナン征服の後にですね、まずの逃れの町ですね、が設定された。そしてそこはですね、そこにはレビ人ですね、レビ人がそこで、まあ、裁くといいますかね。レビ人は一種の祭司のような働きをする民族としてですね、特別の土地を与えられなかったんですね。そして あちこちのこの場所にですね、それぞれのこの領地に住んで、そしてこの祭司を、祭儀といいますかね、幕屋をですね、守るとか、なんかそういうこの役割を演ずる、果たす、そういう人種なんですかね、グループとして用いられたということであります。ですから12部族のうち、このレビ族というのは特別のこの領地を与えられなかったということですね。そして今度は少し先の方に参りますが、24章の14節、もう終わりのようになりますね。336ページの14節からお読みしたいと思います。それゆえ今あなた方は主を恐れ、誠と真心と真実と思って主に仕え、あなた方の先祖が川の向こうおよびエジプトで仕えた他の神々を除き去って主に仕えなさい。もしあなた方が主に仕えることを心よしとしないのならば、あなた方の先祖が川の向こうで仕えた神々でも、また今あなた方の住むうちのアモリ人の神々でも、あなた方の使えるものを今日選びなさい。ただし私と私の家とは共に主に使います、ね。 そしてその次、その時民は答えていった、主を捨てて他の神々に仕えるなど我々は決していたしません。我々の神主が自ら我々と我々の先祖とエジプトの地奴隷の家から導き上り、また我々の目の前であの大いなる印を行い、我々の行くべきすべての道で守り、我々が通ったすべての国民の中で我々を守られたからですと、このようにして信仰告白をするわけであります。そしてまあですね、イスラエルの分割ですね、分割のことをちょっと見てみたいと思います。この色付きの部分ですね、竹井プリンターで作ってきたものですが12、イスラエルの12分割地図ってやつですね、簡単に申し上げたいと思います。まず一番北上の方ですね、ダンっていうのがありますね、ダン、このダンというのはですね、北には強力な王国があって、いじめられちゃうんですよね、一番北にあるからですね。そうして、それで困り果てて、もうここにはこうなかなかこの領地を守りきれない、いろんなことがあって、そうして、それじゃあというので、このずっとあの左の下ですね、もう一つ段というのがありますね、楕円形で囲まれていますが、こっちにもですね、じゃあその領地を与えようということになったわけですね。ところがここはですね、ご存知のようにっていうか、あんまりご存知ないかもしれませんが地中海ですね。で、地中海っていうのは、地中海のこの辺っていうのはペリシテ人、この段の下の方にもペリシテ人と書いてありますが、この辺り海岸、そしてまた海ですね、これを舞台にして活躍していたのがペリシテ人だったんですね。でこれは強いんです。もう武器なんかもですね、イスラエルなんか問題にならない、もう武器も立派、そして非常に強いですから、神様が実際このですね、カナンの地に入る時にも遠回りをさせてきたぐらい、それぐらい強い民であったわけでありますが、ここでもまたダンはですね、結構苦戦をするわけでございます。そしてですね、ナフタリってですね、ところがあります。ナフタリ、そして、その隣にアシェルというのがありますね。これはこのアシェルというのはですね、イスラエル王国にですね併合されなかったですね、部族なんですね。ダビデという大王の下でもその配下には入らない、一応独立をこの何ですかね、保ったという、そういうですね。それからナフタリっていうのが、ナフタリみたいなのがありますけども、この丸いところだけがこの地そのいずられた地ではないんです。これはナフタリというのが中心であるということで囲ってあるだけで、もっと広いんですね。下の方にラマとかなんかありますが、これみんなナフタリですね。ナフタリはですね、ピグラステレセルというアッシリアの王がいまして、2世ですかねというのがいまして、でこれがですね強力な王であって、そして結局このイスラエルをですね侵略してくるんですね。侵略して、でこの戦って勝てなかったんです、ナフタリとかですね、この北の方の部族がですね。そして結局このアッシリア捕囚という、アッシリアに連れて行かれちゃうんです。アッシリアに人を連れて行かれちゃうんですね。そしてその後はですね、ですね、偶像礼拝とかですね、なんかそういうものもはびこったり、あるいはまた人種上のですね、侵略軍、侵略軍じゃないですか、侵略してきたこの 人たちとの雑婚ということが行われて、イスラエルの純潔性といいますか、それがこの失われるというような事件が起こってくるわけでございます。ですから下の方のユダとかですね、こういう連中とあんまり仲良くなくなっちゃうんですね。あのサマリアというようなところもありましたね。そして北と南が分裂をしてしまうというようなことが後で、まあ、ここでまだこれから学びますけれども起こってくるわけでございます。そのようにしてですね、まあここへ、王国を建てたわけでありますけれども、なかなか小さい国ですから、なかなか一致して、そして強力に外敵に立ち向かうということは難しかったですね。そして南の方の帝国も結局バビロンですね、バビロン帝国、北の帝国でありますけども、そこに敗れて、そしてこれもまたバビロンにですね、この連れ去られるというようなことが起こって、まあ両方とも苦難を経験するわけであります。それからこの川がありますね、ナフタリとかイッサカルとかあって、そして右側にはマナセとかガドとかルベンとありますね。でこのこれはこの間学んだですね、川ですね、この川の右側ですから東側ですね、東側はマナセとガドとルベンという3つの何ですかね、人たちが、この部族がここに、土地を与えられるわけです。これはもうすでにモーセの時代にですね、モーセによってこれ与えられたんですね。そしてこの左側の方はご存知のように、ヨルダン川を渡って、そしてエリコを破り、アイを破り、そしてずっとこの破っていった、その後にですね、このまあヨシュアによってですね、まあヨシュアの指導のもとに、この与えられた土地なのでございます。こう見ていきますと、後のですね、ベニヤミンとかですね、ユダですね、南の方ですね。で南はまあずっとそれを登っていきますとですね、エジプトになるわけでありますけど、こっちからはそんなにはこの北ほどはですね、侵略軍が来なかったようなんですね。これは全く私見ですけども、アラノというのはこの、ユダとそのですね、その間にですね、エジプトとの間にこの横たわるものですから、結局攻めにくかったんじゃないかと思いますね。とにかくイスラエルの民も大変な苦労をしてここをこの渡ってきたわけですからね、軍隊もですね、もうとにかく食べるものなんか途中にありませんから、もう雑草が あるぐらいのもので、あとはもう全くの暴漠とした荒れ地というか、砂漠とも違うんですね。そういうところですから、軍隊が移動するとしても大変なことで、なかなか来にくかったんじゃないかと思うんですね。別に同情してるわけじゃないんですけど、そして結局あれですね、南の方も結局は北の方のバビロン帝国によって滅ぼされて、そしてこの連れ去られていくわけでございます。なかなか国を守っていくというのは大変ですね。陸続きであるためにかえってですね、 日本なんかはそういう意味では、まあ、あの島国で海によって隔てられているというのは本当に幸いだったというふうに思いますね。そのために逆に言うと鎖国ができちゃったりなんかして、そしてまた遅れてしまう部分もあったわけですけれども、しかし海は防衛線であったというふうにもできますね。まあそんなことで、このマナセっていうのが真ん中ぐらいにありますね、左側の方の、マナセはマナセとエフライムですね、その下のエフライム、これはですねヨセフの息子、マナセとエフライムはヨセフの息子でヤコブの養子なんです。ヤコブっていうのは、まあ、あのおじいちゃんですねヨセフはあのエジプトの宰相になっていますからね、もう異国人ですから、それをその子供をですね、この2人ですね、養子にして、おじいちゃんの養子にして、そしてここに住まわせた。そういえば何かイスラエルの、まあ、ど真ん中に位置しているというところを見てもですね、まあですね、大事にされたのかなとも思います。そしてこの辺りはですね非常に地味豊かな農業地帯であったんですね。ですから一番いいところを、まあ、得たというふうに言ってもよろしいかと思います。そしてこのエフライムの右下の方にベニヤミンというのがありますが、ベニヤミンはあのヨセフの弟でしたね、末っ子ですよ、末っ子、これベニヤミン、そしてこの南北イスラエルがこの対立をします。その時にですね、このユダとかベニヤミンとかね、こちらは小さいんですけど、しかしこちらは優勢だったんですね。それやっぱりあのダビデによってですね、やっぱり異性がこの広まり、そしてまた良い政治が、立派な政治がなされた結果かもしれませんけれども、そのようにして、まあ十二部族がですね、そしてさっき申し上げたように一部族ですね、レビ族というのはこの分割の中には入っていないんですね。それぞれの地域に逃れの町とかですね、そういうのがあって、そこに配属されていると、そういうことですね。そして幕屋の何ですかね、運営とかですね、そういう祭りごとですね、まあアロンの手下として、ずっと仕えてきましたから、そういう伝統の上にですね、宗教行事に携わる部族として用いられたというふうに言うことができると思います。十二部族の中には、でここにはなんか丸が、13あると思いますけど、段が2つありますので、これは1つと考えます。でも大変ですね、ようやく、この国を立て上げたわけですけれども、しかし大国によってですね侵略を受け、そしてついにですね捕囚として外国に連れて行かれてしまうということですね。バビロン捕囚も大変だったですよね。でもまあ返してもらって、そして新しくまた神殿を建て替えるという、そういうことが起こって信仰復興がなされていったわけでありますが、しかしいずれにしてもこのイスラエルというのは小さな国で、そしてもう外国の干渉といいますかね、それをですね受けない時はなかったような、そんな状況で、今はもうですね、非常に大変ですね、イスラエルもね。イスラエルは結局全部失われてしまった。そして、各国、ヨーロッパ、アメリカ、各国に結局このバラバラにこの住まわなければならなかったわけでありますが、しかし ヒトラーのですね、大変な大迫害があって、そして、彼らはですね本当に困って、そして少しずつイスラエルと、この命がけで逃げていったんですね。そしてそこをですね、今度は自分たちの国として、認めさせるという。でそれは多分私には分かりませんけど、ヨーロッパはノーとは言えなかったんじゃないかと思うんですね。どこでもいじめ抜いたわけですから。ドイツがその典型であったわけでありますけども、もう戦争が終わった後はもう文句が言えなかった。だからもう認めざるを得なかった。イギリスもですね、認めざるを得なかった。そして一応土地を得たわけでありますが、今しかしまたいろいろ、今まで今度はずっと住んでいた、その後住んでいた人たちとの間に、そう簡単には、ね、出ていけって言われてもね、だって何千年前に、うちのものだったって言われても日本だって困っちゃいますよ。千年前はね、人なんかいなかったんだからみたいな感じでですね、どっか行ってくださいって言われたってそうはいかないですよね。非常に難しい。ただ聖書にはですね、このイスラエルの民がですね、用いられるという、そういう、そのイスラエルの民というのはどういう形で、そしてどういう人たちを言うかっていうのはいろいろ問題、霊的なイスラエルという問題もありますから言えませんけれど、しかし、あの人たちはですね、非常にこのですね、優秀でもあるし、世界で無視できるような民族ではないというところを見ると、やっぱり神様の民としてですね、やっぱり素晴らしいものを持っている民なのかなということは感じますね。しかしそれが国際、この政治の中でどういうふうに扱われるべきかというのは、ちょっと信仰とはまたちょっと違う、現代のなんですかね、国際法というのがありますから、その辺が難しいところで、そして、ね、トランプさんがですね、この、あんまり言わない方がいいですね。また揉め事が起こってくるという、そういう状況です。そんなことで、ヨシアの人物伝ですね、4回目でしたっけ、4回目ですね、終わります。この次は何をやろうかどういうふうにしようか、あんまり考えていない状況であります。これが中間報告でございます。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。イスラエルという神様に特別に選ばれた民、しかし現実生活の中では本当に大変な苦難の連続でありました。その中にあっても、しかし今日の中にもありましたけれど、神様のものは神様に、そういう信仰をしっかりと守って生きてきたこの小さな小さなこの民族であります。はじめは羊飼いをして、この荒れ地をさまようような、そういう人々であったわけでありますけれども、しかし今世界において本当に大きな役割を果たしている、そういう民でもあります。そこに神様の選ばれた民としての主よ役割、あるいはまたその素晴らしさを見る思いをいたします。その中にあって、私たちは霊的なイスラエルですね、これを求めて、そしてまた聖書の学びをもどうぞ主よ、あなたが助けてくださって、私たちが生きていく人生、そしてその人生の指針として、どうぞ主よ、あなたが私たちにあなたのメッセージをお与えくださいますようにお祈りします。私たちは本当にただただこのように生まれ、そして死んでいく、そのようなものとしか考えないような国柄でありますけれど、しかし主のご計画、そしてまた主の素晴らしい身旨、そうしたものを学びつつ、この東洋の島国で あなたの子として、進んでいきたいと願っております。尊い聖様の御名によって、感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。